皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレディオ、2月9日の 週の分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。無事にですね、旧暦の新年も迎えまして、またこう運勢がガラッと、変わるなんていうあの頃になってきたんですけれども、今年は私は大吉を、なんと多分人生で初めてぐらいかな、その初詣で大吉を引くっていうのができて、なんかちょっといい年になるんじゃないかなという気がして、ちょっと楽しみな感じです。そんな中お届けしておりますこのフライジャムレディオなんですけれども、なんと、私がただいまロンドンにおりまして、まあね、音声で届けてる限りみんなこれ別にどこに私がいようか関係ないと思うんですけど、実はロンドンに行って、ね、こうしてあのフライジャムレディオ始めた時は、最初は小池さんがレコーディングの、ね、エンジニアとして入ってくれたんですけど、今日また彼の、ね、エンジニアで、目の前にはもう小池さんとケンジさんがいてこのラジオをお送りしております。いやー、ということで、まあそうですね、自動的に今週のこの回は、ケンジさんと小池さんに入っていただいて、また詳しくちょっといろいろねお話を伺っていきたいと思います。ではまず1曲目なんですけれども、カラーズで僕のわがまま、どうぞ。フライジャムがお送りしておりますフライジャムレディオ、お聞きいただきましたのはカラーズで僕のわがままです。では登場していただきましょう。ケンジさん、コシさん、よろしくお願いいたします。
どうもお帰りなさいませ。
お姫様
もう川合さんの顔がもう、ね、水を得た魚のような生き生きとした、はい、
これ撮り始めた瞬間に紐ね出てくるし、
おびさんにも言われました。もうなんかすでにね、カーリーとかが私の写真をフェイスブックにバンってアップしてるので、それを見ておびさんがあの顔つきがもう全然違いますね、笑いみたいななってて、あーなんかそうなんだなと。
特に僕はもう目の前でちゃんとこうね、いつもスカイプ通しての、 収録なんでね。
そうですね。
ちょっと照れます。
このフライドムラジオもう何1年ちょっと経ちますけど、ね、ケンジさんとカオリさんこうやってフェイストゥフェイスで顔合わせて話す
ないですね、今まではね。
初めてですね。
ちょっとテンション違いますね。
今日はだから本当にいつもはこうスカイプ越しだとどうしてもこうなんですかね、タイムラグみたいのがあって、ね、なかなかこう話すが止まっちゃったりとかってもあったんですけど、今日はもう本当にだからこのままもう聞きたいことをもうバーって話しまくっていう、
そうですね、間違いない。
時間が30分をちょっと超えないように頑張っていきたいと思いますけども、どうですか最近は。新年になって何かこう、
まあ、新年って言ってもう2月になりますけど、
そうですね、
なったんですけど、
う
ん、収録は2月、1月の末ですけどね、
言ってるのは言っちゃった。
もう全部言っちゃおうかな。
そうですね、隠すことのないフライジャーのレース隠し事ないです。
ないない。
そうね、まあ僕個人は割と新年こう、うん、新たにこう割と前向きに入ったつもりなんですけど、うん、おみくじが悪くてですね、おみくじというか、なんだろう、あるじゃないですか、ネットでこういろいろこう
占いね、
うん、占いか、ああいうの見たらね、割とこうちょっとこう気をつけた方がいいよみたいな、別にネガティブなわけではないんだけど、その大きなことをこう無理してねやるっていうよりは、うん、一歩一歩こう一つずつ こなしていくのが、最終的に何かにつながりますよ的なですねやつが多いんですよね。で僕の周りも割とこうちょっと気をつけなきゃなって言ってる子が多いんで、こうバイブレーションが割とこうちょっとこう、そうですね、スローですね、スロースタート、うん、みたいなところあります
か
ね。
僕ちょっと今年に入ってショックなことが聞いてたんですけど、
聞いてない。
好きなカフェでコスタコーヒー行ってるんですけど、うんうんうん、
可愛い子が働いてた。
10p 値上がりしたんですよ。
あら、
あ、
いつから、
多分1月から。
それってどうなんですか、こっちって例えばお店によっていろんな値段違うことあるじゃない、チェーンとか
でも。チェーンでもそうですね。
例えばタバコの値段もね、お店によって違う
し、すでにロンドン内3カ所ぐらいコスタ僕行ってますけど、うん、
一緒、
全部一緒で値上がりして
上がってんだ。
ほら、言ったらマクドナルドとか、うん、バーガーキングとかあるじゃない、ああいうのもこう場所によって値段違うでしょ。
そうですね、
ああいう感じじゃない、
ロンドンだけって可能性ありますね。
なんでなんか説明はなかったの店
なんか一応新しく要はコーヒー、この間ケンジさんとミーティングした時もコーヒーのブレンド新しいの始めましたみたいな、
あーなんか勧められたもんね。
なんかちょっと変わろうとしてるんですよ、なんか。
うーん、おー、変わろうとしてる
の。あれなのかな、やっぱ材料費が上がったとかなのかな。
可能性ありますよね、材料
費。なんかあるんでしょうね。ガソリンはどんどん安くなるんですけどね、
うんうんうん、
日本もそうでしょ。
あ、今そうですね、うん、
それが僕の2016年最初の
ドッキリ
衝撃ですけど、そんなもんですけど、ね、
ちなみにどうですか東京、久しぶりの、これは1年半ぶり、
ロンドンですか。そうですね、1年半ぶり、2014年 の, そのダウンロードフェスティバル見に6月に来たのが前回だったので、それも今回も結構やっぱ私何回もこうロンドン行ったり来たりしてる関係で、しかもまあワーホリでね2年間いたっていうのもあって、毎回やっぱりその入国の時にドキドキしちゃうんですよ、やっぱどうしても帰れって言われないかなみたいな。で必ずやっぱその今回のパーパーさん何だったとか、どこに滞在するんだとかって聞かれるじゃないですか。でまあ前回やっぱ聞かれた時に、前回のその一番最近の滞在いつだったんだみたいな聞かれた時に、2014年のダウンロードフェスとか見に来たんだよって言ったら、やっぱなんか鼻でハッて笑うみたいな、おいみたいな。
あれはね、当たり外れあるんだよね。
そうですね、すごい今回もなんかフレンドリーな人だったんで、なんか大丈夫でしたけどね。やっぱりちょっと未だにやっぱ緊張します
ね、イミグレーションね。
僕も昔バックパッカーしてたでしょ。
はい、
だからあの頃はね、どこ行ってもオーストラリアもそうだし、カナダ、ここも最低30分
わ
ー、オーストラリアは1年半だったし、あ、1時間半だったし、
はいはいはい、
カナダは2時間でも別室まで連れてかれて、あれはタイランドからしかも飛んでったんで、まあ、いろいろあるでしょうね、うん、
い やでも結局最後は入国はできたん
です。全部一応できてますね。
でもやっぱ止められるのがなんか
髪も長くてほらね、ヒゲも伸ばし放題だったし怪しかったんでしょうね。それからやっぱりこうあの今でもそうなんですけど、日本帰ったりその飛行機飛ぶときは必ずあの一番綺麗な格好していきます
。うん、最低限シャツは、うん、ワイシャツ、ワイシャツは
着て。めんどくさいんで
行きます、ね。
うん、そこでこうなんか結局見た目なんですよあれ。
あ、そうなんですか。
見た目大きいと思いますよ。長髪とかやっぱり良くない
し
とか。
あ、男性に関してはってことですね。うん、でもそれもやっぱなんか結構こうパッてまとめたりとかしてれば大丈夫だけどって感じですか。
小綺麗にね。だからなんとなくこう伸ばしっぱとか。
服もなんかそのあんまりだらしない感じだとちょっと時間かかっちゃうっていう。なるほど、初めて聞きましたね。
特に今ね、世界でいろんなこと起きてるから、まあ、厳しいでしょ。
本当そうですね。
地方とか行くとまた違う、地方空港とかがちょっとあれだとかね。
はい、ということでちょっとではまず、また2曲目をですねちょっと紹介させていただいてゆっくりお話をしていきます。こちらもカラーズから雪の参加どうぞ。ライジェムがお送りしておりますフライジェムレディオ、現在お聞きいただいておりますのはカラーズで雪の参加です。はい、では引き続き話を伺っていきたいと思うんですけれども、
とっちりとっちかと全然言えない
噛んでる
噛んでる
とっちらかりましたか。
とっちらかりました、はい、予定通りじゃない
。僕の今も相当とっちらかってます、
まあ、おじさんほどじゃないから大丈夫です
よ。まあ AM 感たっぷりでお送りしておりますフライジェムレディオ。
楽しいですね。いいですね。
そうだね。なんかやっぱりこう、あの正直やっぱり スカイプ通してて顔も見えないとで、しかもディレイがある、うん、ね、うんうんうん。そうするとこうなんだろうな、正直ほら最初の頃なんかこうええとか聞いてこうなんかこう止まることが多かったんで、
そうですね。
でもね話もう抜くことに決めたんですよ途中から。もうだから半分もうこう聞いてない、だからたまにこう聞いてると、あ俺話聞いてないなと思います。
あ、いやいやいや、うん、でもそれじゃないと多分、あの隙間だらけになっちゃうんですよ、会話が。で、結局、あ、なんですかみたいな感じになっちゃうとあれなので、それは全然私は
だからやっぱり楽ですね、こうコミュニケーションが取る、ね、取れてるなと。はい、
どうですか今年の、フライジャムロンドンの動きは。
動き
何かご報告とか。
もうすでに1月にあれですね、我々のニューイヤーイベントが無事成功したはずで、
まだね、
ちょっと収録まだ実は本当に、
まあ、イ
ベントのシーズン前なんですけど、実ははずなんですよ。大成功しましたね、
そうですね。ハングオーバーがもう二日酔いがもう3日ぐらい
いっぱいいろんな人が来てね。
でまたその、ね、1月末にね、実はちょっと関わらせてもらったんですけど、はい、
そうですね、
あのブリックレーンのジャパンフィルムフェスティバル、
そうですね、 まあ、特にこうお仕事をさせていただいたっていうわけではないんだけどね、シックスティーズのパーティーの方で出会った布施君、うん、布施君という日本から今来てて、こうやっぱりそういうイベントとかそういうものをなんていうのかな、割とこう後ろ側からね、こうなんかこうちょっと大げさな言い方、研究というかちゃんとそういうのを最終的にこう多分論文なんかにしたりするんだと思うんだけどね、うん、そういう彼が絡んでるあのブリックレーン、これフィルム、
うん、ジャパンフィルムフェス、
うん、あのサードウィンドウフィルムズってあのこれもともとよくイベント一緒にやったアダム、
うん、
あのとかが絡んでるね、ところのやっぱりフィルムのこれ多分上映会というか、
そうですね、
そんな感じですかね。やっぱすごいですね、
結構あの、うん、多分なかなかそのなんだろうな、マニアックというかメジャーなんですけど、やっぱイギリスだとなかなか見れないような邦画を上映する感じで、
そう、
でも僕が好きなあの中島哲也監督、あの松高子が主演の告白とかで有名、あと下妻物語とか、
あ、
なんかこう当時のこう昭和のさ、なんか頃の映画のこうちょっと色が褪せたような映画が多いよね、うん、なんかこうほらハリウッドの綺麗なカラー撮りじゃないさ、うん、なんかちょっとこう色あせた感じ、うん、いいですよね、すごかった、人もねすごい集まってました、
ソールドアウトですから、
ね、ソールドアウトですからっていう
すごいよね、
うん、でそれをね実際僕らあのインタビューしに行ったので、当日
はい、
はい、
ちょっとそのインタビューをまずは、お聞きください。どうぞ。
はい、フライジャム本日はブリックレーンジャパンフィルムフェスティバルに来ております。今代表の方にインタビューを伺いますので、はい、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。
ブリックレーンジャパンフィルムフェスティバルのオーガナイジングをやっています、林健太郎と申します。
よろしくお願いします、手応えはどうですか。
そうですね、あの一回すごい Facebook で盛り上がった瞬間はなんでだろうと思いつつ手応えはあったんですけど、あのオンラインの決済方法じゃないので、今1回目の上映がある前にまだ埋まるのかちょっと心配ですね。手応えは今回の範囲ではちょっとあるって感じ。
ちょっとこれから上映なんですけども、もうこれはもうイベント成功だと思っていますね。今回このあれですよね、このプロモーションがものすごく反響があったその理由とか、どんなことが影響してるかなって思いますか。
そうですね、今回あの映画祭をやるコンセプトとして、あの映画ファンとかじゃなくて新しく新規開拓をしたいって思いました。それはあのサードウィンドウフィルムズの今回作品を流しているんですけれども、もうすでに作品はあの上映映画館で上映しているのもありますし、 DVD も Amazon で発売されているので、普通に映画祭、日本映画祭をやったとしても、もう同じターゲットの人がちょろっと映画ファンが来るだけだったので、今回はこのブリックレーンっていう日本でいう下北沢みたいなところのロケーションを使ったり、インパクトで引き寄せるビジュアルを使ったりして、そのイーストに住んでいる若者層っていう新しいエリアの開拓を狙いました。
おー、ありがとうございます。この、 あの企画自体はどうやってこう立ち上がったかっていうその経緯を伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、実はこれあの授業の一環でして、あの展示会とか企画をなんかやるっていう授業がありまして、でその先生がすごい自由な人で、もうただ企画やったら単位上げるよみたいな人で、すっごい面白いなと思ったんですけど、周りのグループに自分がやりたいなと思ってるのがなくて、ちょっとした絵の展示会とかなので、もうやっちゃうかみたいな感じで考えましたね。でその中で、あ、すいません、あのサードウィンドウフィルムズにのアダムさんにたまたまコンタクトを取ることができて、作品が決まり2ヶ月でガッてやったっていう感じですね。
ありがとうございます。そのサードウィンドウフィルムのアダムさんと出会ったっていうのもあると思うんですけど、このサードウィンドウフィルムのアダムさんとこう一緒に多分その上映する映画の内容というか、上映映画をチョイスしたと思うんですけど、これはどう決めたんですかね。
あのこれはアダムさんと特に話し合ったわけではなくて、もう自分たちの思う日本映画代表みたいな、別にブロックバスターでもなくてクラシックでもない、自分たちの新しい日本代表みたいなものをやりたいって言って、すいません、で企画をアダムさんに送ったところ、いいよって言ってくれたので、そうですね、アダムさん特に関わったというよりかは自分たちが一気に最初選んで企画書を送り出して成立という流れです。
あ、じゃあこの僕実は個人的にあの中島監督とか好きなんですよね、幅広い、そうその辺のチョイスとかはじゃあ林さんだったりするんですか。
そうですね、友達と一緒に考えながら、もうそれこそ夜通し LINE とかで電話して考えながら、でもブリティッシュの人がどういう反応だったりだろうっていう思いがあったりとか、例えば告白とか、もう告白みたいな映画は自分も見たことないので、もうこっちの人どういう反応なんだろうっていうのを選びました。
ありがとうございます。そうですね、先ほどちょっとちらっと言っていただきましたけど、改めてその今回のオーディエンスのターゲットっていうのは、こう一言っていうか考えると、どんな層を狙ってるっていうのはありますでしょうか。
そうですね、あのターゲット層はあのイーストの地区に住んでいるおしゃれとか流行に敏感な若者たちですね、ので、日本の大ファンとか映画の大ファンではないです。その点に関しては、あの今回 Facebook の興味ありとか見たら、もういろんな大学生とか若者、外人の若者ばっかりで、チケットも9割ぐらいみんな外人の方で、プレスの方以外なので、すごい成功できたのかなと思います。
ありがとうございます。最後に今後の展望を伺いたいと思います。
そうですね、一発で終わったら本当に意味がないと思っていて、で今回こんな予想外の、日本映画にはそんな吸引力があるし、こういう宣伝次第でもっと引き寄せることができるっていうのが分かったので、まずこのイベントとか流れを続けつつ、ゆくゆくはこのイベントにあるジャパンファウンデーション主催の、そのもっと日英交流機器の人とかと話をして、でっかい規模感とこういうブリックレーンとかローカルで同時にできたらなと思いますけど、3月に帰るので誰か探さなきゃっていう感じですね。
お、誰かビザ出してくれないですかね。
そっちな
の。わかんない。
ビザ確かに。
代表の林さんでした。ありがとうございます。ライジャンレディ
オ。はい、ブリックレンジャパンフィルムフェスティバル2016のインタビューでした。
はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でございました。
このイベントね、第2弾第3弾とこう続いていくといいですね。もうそういう話も上がってるみたい で、 楽 し、 みで、
しかもこう思ったのは、こう僕らフライジャムがね、こうやるバンドとかそういうものをこうバーンってぶっ込んで、なんかコラボもしたいねみたいな話が、ちょっと布施君とは、ね、メールレベルでは一緒になんかできたらいいですね。ここからまた何か広がるか
も。そうすると2016年ここからいろいろ新しいことができるんじゃないかと思うんですけど、は
い、そうですね、そうです思います。
本当にね、今そうやってこういった、まあ、イベントもそうなんですけども、やはりその日本の文化みたいなのがだんだんやはり、浸透してきてるなっていうのは感じていて、どうですか、そんな中でフライジャムとして今年はこんなことできるかなっていう、改めて抱負出してしたりとか、個人的にはこうやっていきたいななんて、ちょっと実はまだ言ってないけど心の底で思ってるみたいなのがあれば、ちょっとこの機会にちょっと聞いちゃいたいなみたいな。
今年は小木さんもはっきり言いましたけど、ちゃんとなんだろう、計画通りに進めるっていうか、ね、無茶なことを言わないっていう。
なるほどね。
まあだからいいですか、小田部健二さんと本当にちょっと話したって、うん、ですけど、あれですね、ウェンブリースタジアムとかを貸し切って、いつかは今年の話じゃないですよ、いつかはウンドカフェスパ
ウェンブリーで
メインのメインのこう競技が行われてる端で僕は 20m。
ケンジさんだけなんですか、参加者が。
一応1台だけカメラ入れてくれて
20m 走
一生懸命やります。
おか
しい。っていう話がね。
そういう話とか。
うん、ありましたありました。
うん、できたらいつかね。
いつかに、
ね。ハイドパークと言わず、ウェンブリースタジアムで。
わあ。
して運動会そうみんなで
もう世界中のアーティスト呼んでさ
レディーガガがまさかの二人三脚とかね。
そうそうそうね、分からないね。みんな
どう起こるか分からないですから、ね。
どう起こるか分からない。まあ僕はね、やっぱ個人的なそのバンドのね、はい、カラーズの方もあるけど、
はい、
あの去年やっぱり実はなかなかできなかったことがあるので、
うんうんうん、
あのちょっと去年できなかった部分をこうちょっとこう投資は現実化していきたいと。なら新しい曲も書いてるし、
うん、
でこうちょっとこう、まあ、ツアーとかって大きなこと言わずですねまずはこうアムステルダムあたりをこう一本こうボーンってこうヨーロッパでライブぐらいはやりたいかなとは思ってますね。であとあれですね、とうとう、これを聞く頃にはあと数日後に、
はい、
東京で、東京と大阪で、一応カラーズで、まあ、僕一人なんですけど、うんうん、まあ、うちは、日本側でバックのメンバーを、ね、探してくれるんですけど、ライブがあるんで、
いやー、楽しみです。
東京でやるのはもう3年ぶりぐらいですかね。だから楽しみに、あの日本側のそれこそ刻みのね、メンバーとも初めて顔合わせて初めて音も合わせる、
やっと顔合わせ音合わせができる
ってことできるっていうことです。
ずっとね、まあ、ミーティングでしたりとかこういったレジオ、ラジオショーの、その、まあ、レコーディングとかはねスカイプでちょっと話をしてたんですけども、ようやく初めましてで、
そういうことです。
まあだいぶ変わった連中なんでだいぶ行ってる連中なので、彼らもすごく楽しく多分一緒に演奏ができるんじゃないかなって思ってますけども、まあそしたらこの、そうですね、ライブの、詳細につきましては、まあ、リンクをね概要欄の方に貼ってまいりまして、で、3月の4日の東京の分に関しては、まあ、これはフライジャムが、企画していることでございますので、またあのフライジャムの Facebook ページに飛んでいただければ、あれもうイベントページが
あります
ね、イベントページもございますので、こちらを、チェックしていただければいつでも詳細がチェックできますので、ぜひ皆さん、必ずライクボタンを押していただければと思います。そうですね、
ぜひもう東京の方も大阪、大阪はこれ2月の26日の金曜日になると思うんですけど、はい、あのこれはもともとカラーズでギター弾いてくってくれた大阪の出身のりゅうちくんっていうね、
うんうんうん、
あのギタリストの方が大阪に回って、でそっちであのイベントいつも毎回帰ると大阪で組んでくれて、
はい、
その彼がもともとやってたバンドのメンバーの、がですね、あのカラーズのバックで弾いたやってくれるんですけど、
こう
レベル高いんですよ。
とてもいいですね。
あの毎回で大阪高くね迎えてくれて、こう割と前でこうぐちゃぐちゃになってる中で、パフォームできるのがすごく楽しくて、だから東京もそんな感じで熱く、
はい、
はい、大阪に負けないように
行きたいと思いますんで、
はい、化粧します今回は、
いつもですよね。でも
東京、あのね、日本帰った時はね意外と素顔で、
あ、そうなんですか、
はい、
それどうなんですか、精神的にこう何かこう違うみたいな、
実はやっぱね、こっちでやるのって簡単なんですよ。
まあそうですね、
MC もなんか日本語より英語の方が得意みたいなとこあって、日本語で MC ね結構下手なんですよ、
ね、あれですね、タムケンと一緒ですね。
でほら
東京に行くタムケンってすごい、めっちゃ上来になってなんか作ってキャラクター作っていくじゃん。でも大阪だと割と素でやってる。
大阪もそうだし、あの東京もでほらなんだろうな、あのもう本当に何年かに1回しか会えないような友達とか、もっと言ったら昔からの友達も来てくれたりして、なんかこう、今のね、こう4その40歳とかこう大人になった僕じゃなくて、子供の時の僕を知ってる子たちがね、こうね、なんかね、なんかね、恥ずかしそうな目で僕を見るんですよ。そのね、視線を感じながらなんでね、こう素に帰るんだよね、やっぱ日本にいるとね。だってやっぱ日本語ってね、なんだろう、難しいです。英語のが簡単です ね、MC は。
あんまりこう、いろいろ難しい言い回しとかもしなくて済みますからね、英語だとね。
そう、うん、なんかね、笑かしなきゃいけないんじゃないかっていうとね、
プレッシャーみたいな、
漫才したくなるんだよね。そうそうそう、滑るのが怖い、とかね、思っちゃうんですよ。
なるほど、
まあでも楽しみです。
いやでもちょっとしてほしいですね、今回本当に。それこそ刻みのメンバーね、もうみんなも化粧させて。
いいです。
まあ変な話ここでぶっ込むのもなんなんですけど、あの ボーイがね、
デビッド・ボーイが、
はい、僕はもうすごく影響を受けたアーティストで、もうトリビュートじゃないですけど、まあできたらボーイメイクで
いいですね、はい、見たいですね、
ちょっと誰かやってくんないかなってそしたらそうですね、東京で一晩だけジギーになってやろうかと、思いますけどね、うん、
はい、すごく個人的にもすごく楽しみにしているので、これはぜひ皆さんも、すごいいつものシックスインスパーティーがちょっと大きくなった感じのイベントになっているので、演奏だけでなくてその合間合間にね、話ができる時間っていうのを設けたタイムテーブルになってますので、ぜひこの機会にケンジさんとお話しされたい方とか、もしくは、まあ、そのデビッド・ボーイのね、メイクをした刻みメンバーと話がされたい方とかぜひはい、お越しいただけるのも決定事項なんで、
決まりました、
ここで言ったからには
この場で
もう必ずやっていくと思うのではい、ぜひ詳細をねチェックしていただければなと思いますということなんですが、いかがですか、もう他に何か言い残したこととか
逆に何ですか、ほらね、このあと数日残したね、かおりちゃんのこのロンドン2016年、はい、まあ、もしかしたらねまた来るかもしれないけど、ね、まあ、とりあえず今回のステイでこういう、ここまでやって帰るんだみたいな、
なんでしょう、とにかく今回はもうチルアウトしたかったっていうのもありますし、あとは本当に今ね、お話はいつもこのどんな感じでロンドンの中で日本の文化が発展してきてるかっていうのは聞いてはいたんですけど、実際に自分の目で見てこれからじゃあ自分が今持ってるものとかこれから自分がやっていけるであろう可能性をどういうふうに生かしていけるかっていうのを見つけられればそれがちょっといいかなと、まあ、滞在自体はそんな長くないので何か結果を残していくというよりかは今ちょっと自分の中で低迷なしてる時期にちょっと入ってるんです。だから全然そのやる気がないとかじゃないんですけど、具体的にしっかりやっていかなきゃいけないっていうのを決めてそこに向かって歩いていくって、まずその目標をね定めていかなきゃいけないので、それさえちょっと見つかればいいかななんていうふうに思ってますね。
まあ、週末あるしね、まだね。
そうですね、週末も通してまたゆっくりしつつ、それこそ本当週末になればいろんなイベントもね各地で行われるのでその辺チェックしていきながら、でもやっぱ楽しみながらと、
飲みながら、
はい、飲みながら、もうここのとこもね到着してからずっと飲んでますから
間違いないね、
いや本当日本だとサイダーってすごい高いんですよ、
はい、
あるから、まあ、コンサートとか分かるでしょ、
高いです、
うん、サイダーって飲めんの日本で、
ある、あります、
飲
めるんですけど、あるけど全然種類ない
し、すごい高いです、ワンパイント本当1200円とか、
あ、やっぱりそういうこう何こうブリティッシュとかアイリッシュ系のパブで飲めるって
ことですか、そうです、パブに行かないとまずないです、
なるほど、
でパブに行ってもワンパイントほんと1200円とかしちゃうって、
するよ、ね、ギネスとかもねそのくらいしたのね、
こっちだとほんとね、ほんとそれこそ3ポンドとか4ポンドとかで飲めるじゃないですか、全然やっぱ違いますよね、飲みだめしとかなきゃみたいな、あ、分
かる
変ななんかプレッシャーの中で毎日のようにサイダー飲んでる、
分かります
詳しくは第4週目、
そうですね、
そうですね、
4週目に聞いていただくと、
うん、か
もしかしたらサイダーでベロベロの香織さんのトーク聞けるかもしれない、
聞ける可能性高い
ですね、なかなか読まないよ私は
本当ない、うん、
でもすごい楽しいから分かんないですよね、ちょっと入りやすいかもしれないですよね、お酒がね、
そうですね、
もともとサイダーってアルコールのパーセンテージも高いのでね、ちょっと気をつけないとなぁとは思ってるんですけど、
いいと思いますブレーコーで
ブレーコーで
ブレーコーで、
はい、というわけで、今回はロンドンからケンジさんとコイツさんをお迎えしてお送りいたしました、お二人どうもありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、ということで今週はロンドンからお送りしておりますフライジャムレディオです、今週だけじゃないか、今月いっぱい分に関してはそうですね、ロンドンから、お送りしております、いかがでしたでしょうか、やっぱそのさっきも何度も言ってたんですけど、いつもはねスカイプでお二人と最近は話しているので、こうしてこうね顔を合わせてお話しするとどうしても止まらなくなってしまうというか、すごくやっぱ来てよかったなって今本当に 思ってます。その表情が何とも言えない表情で、はい、ということで、まだまだねちょっと今週、今月まだまだありますから、あのラジオの方でね、ロンドンでないと届けられない、ラジオの内容というのをね、てんこ盛りでお送りしてますので、皆さん必ず、毎週火曜日の日本語バージョンと、木曜日の英語バージョンどちらもチェックしていただいて、あこんなこと起こってるんだとか、またバカな話してるなとか、チェックしていただければなと思います。ではこの後木曜日また英語バージョンでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。